聖書を読みます。はじめに旧約聖書の申命記19章15節を読みます。旧約聖書の311ページになります。旧約聖書申命記19章15節311ページの上の段になります。いかなる犯罪であれ、およそ人の犯す罪について一人の証人によって立証されることはない。二人ないし三人の証人の証言によってそのことは立証されねばならない。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書23章56節後半から24章の12節までを読みます。新約聖書の159ページになります。159ページの下の段です。込み出しに復活すると書いてあるところです。ルカによる福音書23章56節 B から24章12節まで。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って十一人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、人たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。 祷を捧げます。生きて働かれる神様、私たちの思いをはるかに超えたあなたの技に私たちは心を揺さぶられます。あなたは死を打ち破り、私たちを闇から光のもとへ導き出してくださいます。私たちがあなたのもとにある命に生きるものとされることを信じさせてください。私たちはあなたの口から出る一つ一つの言葉がなくては生きることができません。御言葉の灯火がなければ道を進むことができません。キリストの福音が魂の深みにまで達しなければ、それを言葉と行いによって証しすることができません。どうか聖霊によって語る者と聞く者の内側を明るく照らしてください。エマオへの道を共に歩き、弟子たちの目を開いてくださった復活の主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。最初の証言者と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。皆さん、改めまして主の復活イースターおめでとうございます。今年のイースターは教会学校の皆さんも一緒で本当に嬉しく思っています。イースターは皆さんも知っている通り、十字架で殺されたイエス様が三日目に生き返り復活されたことをお祝いする教会の記念日です。イエス様の復活を通して私たちはそれぞれの命について考えることができます。生きること、死ぬことには神様の力が関わっているんです。実は教会は年に一回のイースターだけではなくて、毎週イエス様の復活を記念しています。それが日曜日の礼拝です。なぜ日曜日に礼拝を守るかと言いますと、今日読みました聖書のお話にその答えが書いてあります。週の初めの日、つまり日曜日の朝、イエス様が復活されたからです。日曜日の朝早く、女の人たちは準備しておいた香料を持ってイエス様が葬られたお墓に行きました。ユダヤの国のお墓は普通は岩穴です。入り口には大きな石が普段は置いてあります。イエス様の遺体もそこに納められました。安息日には何もすることができない決まりがありましたので、女の人たちは安息日が明ける日曜日まで待っていたのです。香料というのは遺体に乗る良い香りのする油のことです。女の人たちはイエス様の遺体にせめて香料を丁寧に塗って差し上げようと思ったのだと思います。でもお墓に行ってみますと、入り口を塞ぐ石が脇の方に転がっていて、中は空っぽでした。イエス様の遺体はなかったのです。 女の人たちが困っていると、輝く衣を着た二人の人が現れてこう言いました。この二人はきっと神様のお使いだと思います。天使と考えてもいいかもしれません。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。ガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。皆さん、ここでちょっと考えてみてください。イエス様にずっと従ってきた人たちの代表は、ペテロさんとかヤコブさんとかヨハネさんとか、十二弟子と呼ばれた男の人たちでした。でも、イエス様が十字架につけられたとき、その人たちはそこにいませんでした。怖くて、どこかに隠れていたんだろうと思います。ところが、ガリラヤからずっとイエス様の身の回りのお世話などをしてきた女の人たちは、十字架の時も逃げなかったのです。彼女たちはイエス様がお墓に葬られるのもちゃんと見届けています。敬愛するイエス様が殺されてしまって、本当に悲しかったことでしょう。しかし、お墓に行ってみるとお墓は空っぽでした。聖書はイエス様の復活がどのように起きたのかということについては何も語りません。ただ、イエス様がすでに復活されてここにはいないということだけが書かれています。女の人たちはどんなに驚いたことでしょう。急いでお墓から帰って、お弟子さんや他の人たちにお墓で会ったことを話しました。でもお弟子さんたちは、その話をたわごとのように思ったと書いてありますから、何をバカなこと言ってるの?と受け取ったのです。ペトロさんだけは急いでお墓へ行って、お墓が空っぽだったことを確かめたようです。で、この聖書のお話を初めて読む人は大抵、死んだ人が生き返るなんておかしいよ。と言います。大人の人になるとですね、それは科学的ではないと言います。でも、科学的ってどういうことでしょうか。科学というのは、あることを観察したり、実験したりして、それを積み重ねていきます。そうして、そこに起こったことの中に一つの決まり、法則を見出します。そしてこれが真理だというふうに結論するんです。でも、イエス様の復活の出来事は、そういうふうに科学の目標となるものではありません。なぜかというと、それは過去において起こったたった一回限りの出来事だということを聖書は記しているからです。一回だけの出来事ならば、それは科学ではなくて歴史の問題です。歴史の研究をするには歴史学という学問があります。その歴史学では、なくてならないものの一つに、その出来事についての証言ということがあります。 証言というのは、ある出来事を自分で体験した人が言葉でその事実を証しすることです。ですから歴史を研究する人は、証人たちの言葉があると、その言葉が正しいかどうか、いろんな面から詳しく調べて結論を出していきます。奇跡なんてないよという声もあるんですが、これは自然科学の立場から言っても人間の独断ではないでしょうか。この世界には人間の知識をたくさん集めても説明できない不思議なことがあまりにも多いからです。十字架と復活の出来事は教会の教えの中心ですけれども、この一番大切な出来事に最初に立ち会ったのが十二弟子ではなくて数人の女の人たちであったというのは驚くべきことです。復活の最初の証人は数人の女性たちだったんです。神様はなんで女の人たちを選んだのでしょうか。とても不思議なことで、私たちにはすぐにはわかりません。でもそこには私たち人間の思いをはるかに超えた神様の計画があったと思うのです。イエス様の復活は人間を罪や死の支配から救うために、神様が人間にプレゼントしてくださった最も大切な贈り物です。私たちは自分が死んだら何もなくなってしまう、石黒と同じになってしまうと絶望しなくていいんです。イエス様の復活は私たち人間が神様から永遠の命をいただけることを約束してくれます。聖書には今日読んだ数人の女の人たちのことだけではなくて、たくさんの復活の証人のお話が記されています。後に十二弟子も復活のイエス様に会いました。多くの人たちが500人も一緒に会ったと聖書に書かれています。そんなことを心に留めながら、どうぞ皆さん聖書を読み続けてください。神様がきっと皆様に新しい光を、死を超えた新しい希望を私たちに与えてくださると思います。お祈りしましょう。天の神様、神様のイースターのプレゼントを知ることができてありがとうございます。私たちが神様を信じ、神様からいただいた命を大切にして、自分の人生をしっかりと生き抜くことができるようにお守りください。いつもイエス様を見上げて歩むことができるように導いてください。生きることも死ぬことも神様のご計画の中にあることを信じています。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によって御前にお祈りします。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の327番、すべての民よ喜べを歌います。 うぞお座りください。